皆さんこんばんは。9月です。虫の鳴き声がね、すごくて、鳴き声で目を覚ます今日この頃ですが、皆さん元気にお過ごしでしょうか。本日の収録場所は東京府中市の白糸台にあります株式会社サーカスさんにお邪魔しております。今夜のゲストはこちら株式会社サーカスの社長にお話を伺いますので、どうぞお楽しみに。今夜もアーティストコレクティブ府中プレゼンツ音の船始まりました。パーソナリティの宮川あゆみです。この番組は府中市を中心としたアートに関わる人々のつながりを通じ、誰もが表現できる街を目指すプロジェクト、アーティストコレクティブ府中、通称 ACF がお届けする情報番組です。このプロジェクトは東京都とアーツカウンシル東京、そして NPO 法人アーティストコレクティブ府中が東京アートポイント計画の一環として実施しています。さて、早速ゲストがおすすめする1曲目をお送りします。ザ・クロマニオンズで大空がある。ザ・クロマニオンズで大空があるでした。ゲストトークのコーナー、オープンデッキサロン。今夜のゲスト、府中市白糸台で造形やサイン、ディスプレイ、店舗の内装工事などを手掛けるサーカスの社長、木村康子さんをお呼びしました。木村さん、音の船登場誠にありがとうございます。こんばんは。
こんばんは。
はい、ありがとうございます。
よろしくお願いいたします。
お願いいたします。1曲目、ザ・クロマニオンズで大空があるを、はい、選曲していただきました。
はい、
はい、木村さん、簡単な自己紹介と選曲理由をお願いできますでしょうか。
はい、サーカスの木村と申します。
はい、
今回何か曲をということでとても悩んだんですけれども、ザ・クロマニオンズの大空がある、はい、一番新しいアルバムに入ってるんですけれども、うん、とてもシンプルなんですけど、すごく元気がもらえる曲です。
はいはい、元気もらえますね。
はい、
アップテンポでなんか目が覚める一曲でした。
そうですね、はい、大好きなんで、はい、
はい、ありがとうございます。
はい、
早速なんですが、白糸台を、武蔵野台駅からですかね、はい、一番近い、はい、京王線武蔵野台から少し下っていたところに、
はい、
サーカスさんのちょっとかっこよくて素敵な看板が見えてくるそんな場所なんですけれども一体サーカスさんって、どんなお仕事されてるんでしょうか。
はい、
はい、
店舗の内装から始まりまして、
はい、
中にオブジェですとか、うん、エイジング塗装といいまして、はい、特殊なちょっと経年劣化したような、うん、錆塗装ですとか、そういった特殊塗装、あと看板なども一般の看板ではないような、うん、FRP を素材を使いまして、はい、結構立体だったり、
うんうん、
木目に見えるんですけれども、実はまあ FRP 製プラスチックなんですけれども、うん、そういった腐らない看板でしたり、うんうんうん、提灯も普通は紙でできているんですけれども、弊社では壊れない提灯ということで、中に照明を入れて、FRP 素材で提灯を、大きな提灯、小さいものから大きいものまでいろいろ作ったりしております。
はい、ちなみに FRP って、まあ、私もよく聞きますし、はいはい、アーティストの方だと、はい、立体物を作ったり、まあ、彫刻家の方とかも、ね、はい、聞かれるような素材だと思うんですけど、
はい、
なんか身近なものとかで結構使われているものありますか。
身近なもので皆さんが分かりやすいのは、多分車のパーツ、バイクのパーツですとか、そういったのはまあ、いわゆる FRP 製と言われるものが多いんですけれども、うんうん、
特徴としては
腐
ったりしないとか、
しないですし、うん、いかようにもいろんな形に作れるっていうのがとても大きな特徴だと思います。
はい
はい、
今収録部屋の本当に背中のあたりにすごくたくさんの気になる素材たちが、
はい
はい、あります。これも FRP の素材に近いようなものたちなんでしょうかね。
ありますし、あとモルタルと言いまして、うんうんうん、こういった古木も、
はい、
よくテーマパークさんとかでよくあるような、こういうものも、はい、店舗に生かして作っております。
なんか、はい、今後ろにある木目調というか、
はい、
もうまさにそのまま木のような素材とかも、はい、お家の針ぐらいの、ね、その、
そうですね、
太さと長さがあって、はい、すごくインパクトがありますよね。はい、いや 面白い、本当に自由自在で部屋の中も部屋に上がってくるまでの、はい、あの見かけしたものもすごい面白い魅力的なものたちばっかりでした、
はい、ありがとうございます、
はいはい、私たち ACF の活動で実はサカスさんとまあ出会うことになったんですけれども、
はい
はい、ちょっとなんかそのつながりのところをお話しいただけたらなと思うんですけど、
はい、
ACF では府中市市民提案型共同事業というまあ事業の中でラッコルタ創造素材ラボという名前で、まあ、あの主に活動してきているんですけれども、はい、まあ、企業さん、地域の企業さんを中心とした企業さんからご提供いただいた、まあ廃材となってしまうような、そうですね、創造素材と呼ばせていただいてるんですけども、はい、そういったものをご提供いただける企業さんがないかなというふうに私たち、ACF が探しているときに、はい、坂さんが
そうです、ね、
ご返信をくださったというふうに伺っています。
はい、はい、そうですね、日頃からあの廃材とかあのやっぱりいろんなあのものをものづくりしていく中でたくさん出るんですけれども、やはり処分してしまうしかないことにいつも疑問を感じてまして、はい、であのそういったお声掛けをいただいて、普段はそういう近くにそういう取り組みをされている方がいるのを知らなかったので、あ、とてもありがたい機会をいただいたなと思いまして、はい、で、ね、あの早速床材ですとか、うんうんうん、余ったペンキ材を活用していただいたっていうのがありまして、
は
い、
大変助かっております、
はい、こちらこそ本当にこういったのとても嬉しいです、
はいはいはい、ちょうどご提供していただいた、床のパネルというか、
はい、
敷物みたいなものは今、はい、府中の矢崎町にあります卸売センターの私たちの、はい、活動拠点の方に実際に今も、はい、使わせていただいているような感じで、はい、大変助かっています。
こちらこそ、はい
はい、ACF のそのラッコルタでは、まあ、本当に普段廃材になってしまうようなものっていうのを、まあ、アーティストですとか、
はい、
地域の、まあ、ものづくりに関わっている、まあ、教育現場、学校さんとか、まあ、そういったところの方に使っていただけるようなもの、はい、実際にあの廃材と呼ばれてしまうものが実は何か物を作るとき、
はい、
作品を作るときなのにすごくお宝になることもあるっていうのをもう本当に活動の中で毎回感じさせていただいて、はいはい、おりまして、はい、そのどういったものが廃材として出るのかっていうのはなんとなく、
そうですね、
面白いものだけど実は捨ててしまってるみたいなものありますか？はい、
そうですね、45ミリ角の角材 の、うん、あの 木材ですとか、はい、そういったものは結構廃材でたくさん出るんですね、
うん、
であとは発泡スチロール、あのいろんなオブジェを作るときに原型として発泡スチロールであの大きな発泡スチロールを削っていくんですけれども、はい、その時にあの大きな塊の発泡スチロールが出たりですとか、うん、あとペンキもそうなんですけれども、いつもあの毎年大掃除の時にはもったいないなってこうまとめて、はい、やっぱり場所もかかるので捨ててしまうことが多くて、うん、何かにいつも活かせないかなってっていうのを常日頃よく考えてます。あと飲食店さんの解体現場から下げてきた食器などは、うんうん、あの時々使えるものはあの会社の前に出して、はい、どうぞご自由にということで出すと、あの持って帰っていただける方もいるので、うあのそういった取り組みを少し、はい、ですけどやってるんですけど、
はい、なんかそんな風にあの地域の方と接点というか、
はい、
もう実際でも皆さんがお店をやってるわけじゃないので、
はい、
じゃあうちでもお願いしようみたいなことはなかなか、ね、ないと思うんですけど、
はい、
面白いなと思ったのがなんかお家をリフォームしたいみたいな、
そうですね、
うん、
はい、
方にもなんかこう、はい、つながっていけるんじゃないか。
そうですね、あのやはりお子さんの夏休みの工作とかもそうなんですけど、うん、あのお家で、あ、ここに少し棚が欲しいわとかいう時にあの木材をホームセンターに、まあ、見に行かれると思うんですけれども、うん、あのちょっとサーカスさん覗いてみようみたいなので、うん、あの使えるものがあればあの使っていただけたらいいなっていうのはなんかそういう取り組みも今後はあのしていきたいなって思ってたりしてまして、はい、
面白いですよね。なんかそのいろいろな、まあ、内装ディスプレイサインとかってやられてるんですけど、
はい、
もうデザインからもうサーカスの社員さんが一緒にされるっていう感じ、はい、
そうですね、もともと主に設計会社さんからやお仕事をご依頼いただくことが多くて、
はい、
であの弊社の設計部の中で設計会社さんの スケッチ1枚いただくだけでこういう感じで作ってって言われることもあるんですけれども、それを弊社の中で図面化したり、あのこういったものどうですかっていうことで提案したりして、お店作りをお手伝いするっていうことが多いですね。
いや、はい、本当にその多種多様というか、その造形物のこうなんかその壮大さというか、はい、本当に自由に空間を作るのがやっぱりサーカスさんの特徴なんじゃないかなっていうのを今ここにいさせていただくだけでも感じるので、
はい、ありがとうございます。なかなかこう図面化するっていう、こう立体物ですとか、図面化するっていうの難しいですし、まあ、工務店さんとかこれはどうやってつけるんだろうとかいうことも多いので、そういったこれはややこしいなっていうことをいつもじゃあサーカスにっていうことでお仕事をありがたくいただくことが、
いや面白い。確かにその建築家の方が主だってやるお仕事とも少し被るところもあるかもしれないんですけど、はい、きっとそうじゃないところも往々にしてあるんじゃないかなっていうのは感じますね、は
い、ありがとうございます、う
ん。最近どんな業界さんからのお仕事が多いですか？
はい、そうですね、コロナ禍で飲食店さんの、まあ、こういった業績とかいろいろ影響あると思うんですけれども、うん、はい、でもやはり飲食店さんのお仕事も継続して多くありがたくいただいてまして、うん、であとそうですね、ナイトクラブですとか、はい、そういったやっぱりそういう娯楽を求める方たちのクラブの中にすごいきらびやかな装飾ですとか、そういったのをこう得意とされる設計会社さんからの依頼も多くて、今六本木の方ですとか、はい、コロナ禍でもたくさんお仕事をいただいて、
なるほど、はい、逆に大きくこう入れ替わっているというか、
はい、
まあ、街がもしかしたら入れ替わって生まれ変わってるみたいなところもあるのかもしれない
ですね。どうなんですかね、はい、たまたまですか、
たまたまはい、質問。
今まで受け負ったお仕事で、はい、面白かったのとか、あと苦労、ここは苦労したとか、すごく印象に残ってる内装とか造形物を切ったり、
はい、
サーカスっていう名前にちなんでいるように、全国やはり行くことが多く、全国からお仕事をいただく、
全国に、お仕事でやっぱり全国に飛ぶことが多いですね。そうですね、
はい、出張も時々ありまして、うん、この間も宮古島の方に、
はい、
設置は現地の方がやっていただいたんですけども、はい、船に乗せてこう作ったものをお送りしたりですとか、昔は結構北は北海道で、本当に南は九州の方で現場が同時進行したりしたこともあって、本当にサーカスみたいだなっていう会社の名前のような
今更ながら恐縮なんですが、はい、その社名のサーカスというふうにこう名付けられたその何か意味ですとか、そうですね、ストーリーはありますか？
はい、サーカスっていう会社名なんですけれども、はい、作った当初から壁画から始めた会社なんですけども、やはり出張して全国飛び回って現地で絵を描いたりしてたことが始まりだったんですけど、でやはりサーカスってその土地土地で人々を楽しく夢の世界へっていうか、そういう楽しいお仕事っていうことで、じゃあサーカスにしようっていうことで、最初はなんかサーカスって言うと、サーカス団とかよく言われるんですけどでも今となってはなんか覚えていただきやすい名前ですし、
そうですね、
はい
はい、やっぱりサーカスってそのわってこう現れたら、はい、本当幻想的に気がついたらもうね、まあ、さらに
はい、
消えてしまってるみたいなこう夢心地にさせてくれるところがあるので、はい、本当に素敵な社名だなと思います、
はい、ありがとうございます。
入り口の上になんかいる女神様みたいな、
あれは銀座の方で作らせてたものもらったものをもうお店を閉じるっていうことで、でもうとても気に入ってたので こう家に飾ってるだけなんですけど、時々最初はみんななんか怖いってなんかちょっと目線が来るからそうなんです。守り神みたいでいいなみたいな感じだったり、はい、
あの入り口にね、
はい、
入ってすぐのところにいらっしゃるんですよね、
はい、そうなんです、はい、あ、そういえばあと府中の、 あのやっぱり府中で何か手がけたものということで今ちょっと思い出したんですけど、はい、
ぜひ府中のお話も伺いたいですね。
あ、はい、あのお店の中もやってたりする時があるんですけど、はい、皆さんよく見にしていただいてるんじゃないかなっていうのが、あの南口を出てあの、はい、ペリディアンデッキっていうんですかね、
はい、
あそこ出たところにあのラグビーボールの、
はい、
はい、あれをあの作らせていただきました。
すごい、はい、それはもう、はい、あのこの聞いてるリスナーは多分もう8割9割方知っていて、ね、
ラグビーの街っていうことで、
そうですね、しかも見に行かなきゃ、はい、もう一度ってなると思います。ぜひ、はい、これを聞いたら見に行きましょう、は
い、ありがとうございます。
ありがとうございます。ちょっと私もですね、はい、以前あの学生時代に1年だけ造形屋に行ったことがありまして、
はい、あ、そうなんですか。
いや本当にその1年は楽しかったですし、はい、なんかその、はい、遊園地というか、はい、某遊園地のものも、はい、多分作ってたんじゃないかなって、あれになるんじゃないかなみたいなものとかも、もうギュンギュン混ぜて、
はい
はい、作っていたので、本当にこういう現場にあの来させていただけて貴重な体験をさせていただいてるなと。
そうなんですね、
はい、思ってます。
はい、
はい、あとは何かありますかね。
あの従業員の皆さん、
はい、
拝見して、はい、ちょっとかっこいいなと思ってちょっとこう遠くから見てたんですけれども、
そうですね、
どんなかご出身の方とかどんなスキルの方がいらっしゃるん
ですか。そうですね、やはり皆さんあのものづくりが好きっていうのがまあ基本にあって、であの大工さんであったり、あとこう美大出身の方だったり、うん、あの美大出てなくてもあの本当にこういうものづくりが好きでっていうことでの技術を磨いて、うん、あのものづくりに携わってもらったりですとか、そうですね、あの本当にあの20代の方から、うん、大工さんはもう60、70の方が元気に働いている会社です、
うん、はい、いや本当にあの気になります。はい、気になりますよね。
そうですね、
あの時々遊びに来てください。
いやもうぜひ、はい、ぜひあの今後もですね、あのラコルタの活動もまだまだ ACF の方でも続いていきますので、はい、ぜひあのサーカスさんと、
はい、
あのご縁であの新しい活動も、
そうですね、お手伝い何か本当にいろいろできれば嬉しいです、
はい、ぜひぜひよろしくお願いします。リスナーの皆さんもあのラコルタ素材ラボの活動についてはホームページなどで最新情報をお届けしているので、ぜひチェックしてください。はい、あの木村さん、はい、まだまだお話しさせていただきたいところなんですけれども、はい、そろそろ、2曲目のリクエストの曲のエピソードをぜひ聞かせていただきたいと思うんですが、
はい、
曲がボーディ
ドリーさん、
ドリーさんの、はい、ロードランナー、
ロードランナー、はい、ボーディドリーさんさんっていうんですかね、あのもともとあの日本の好きなバンドはボガンボスっていうバンドが好きだったんですけども、うん、その方たちが、まあ、ルーツとしてあのボーディドリーの曲をっていうことで、うん、そこから聴くようになったり、うん、昔ってやっぱりあの YouTube とかそういうない時代で、はい、そういう掘り下げてこう聴くっていう時にやっぱ好きなバンドの人たちがルーツでこう聴いてた曲とか、そういったところから聴いて、あ、いいなとか、そこからこう音楽の幅が広がっていったっていうのがあって、その中の曲の一つです。
なるほど、はい、曲紹介を、
あ、じゃあ、
はい
はい、ボーディドリーロードランナー、
続きまして私馬淵愛によるイベント紹介のコーナーです。まずは開催中のイベントからご紹介します。府中アートミュージアムカフェ府中の森コーヒー店で開催中の漆原さくら個展ごちそうサマー展です。食専門の絵描き 漆原さくらによる夏の食べ物を題材にした作品展です。お弁当はバイキングワークショップ、シール遊びも店内で同時開催中です。こちらはパーソナリティの宮川由美さんがオーナーを務める府中の森コーヒー店、府中市美術館に併設されているカフェで9月11日日曜日まで開催されています。展示の鑑賞は無料ですが、カフェにてワンオーダーをお願いします。続きまして、こちらも開催中の府中市発アパレルブランド FFP によるポップアップストアの紹介です。プラリと府中2階でポップアップストアが実施されています。9月30日まで開催中です。続きまして、上映会のお知らせです。私まぶちによる運営で恐縮なんですが、9月17日に大国玉神社前にあります府中テラスというレストラン前で、上映会を行います。野外上映となります。夕暮れ上映会ボリューム1 at 府中テラスです。こちらは昭和30年から50年代に8ミリフィルムで撮影された府中の映像を大国玉神社前のカフェレストラン府中テラス前で野外上映、お宮参りや暗闇祭りなど神社の懐かしい風景が撮影されたその場所で蘇ります。夏の夕暮れ時にタイムスリップをしませんか？ご覧になった際には府中テラスでのお食事もお楽しみください。こちらは9月17日の土曜夜18時開始です。雨天の場合は翌日の9月18日日曜日に18時から開始となります。続きまして、こちら ACF 会員の学校講師の方が参加されているグループ展つぼみ01の紹介です。原宿アートビレッジデザインフェスタギャラリーイースト303で開催します。こちらはグラフィックデザイナー、学校講師、造形教室主催、イラストレーターなど、しばらく創作から離れていた人、書き続けながら発信の場を持たなかった人など、府中在住者を中心に隠れたつぼみたちが集うグループ展です。楽しく賑やかで華やかな世界をご覧ください。こちらは9月30日金曜日から10月2日日曜日まで3日間の開催です。入場料は無料です。最後に府中市美術館の展示のご案内です。暮らしのデザインの始まり、アーツ&クラフツとデザイン、ウィリアム・モリスからフランク・ロイド・ライドまでが9月23日金曜日から12月4日日曜日まで開催されます。以上となります。気になるイベントはありましたか？
府中の森公園の方には、子供が小さい頃よく行ってたんですけれども、今ちょっと遠のいてしまってるんで、今こういったイベントがあるっていうのをお聞きして、美術館とカフェにもちょっと足を運びたいなと思ってたりしております。
ぜひ、夏の展示はとても長いので、
野外上映もすごく楽しそうですね。
ぜひ、足を運びください。
木村さんももしご自宅や周りの方で8ミリフィルムを実は持っていらっしゃるような方がいらっしゃったら、これも ACF で長く続けている活動の一つなんですけれども、もうお家ではなかなかこうかけられない8ミリフィルムを実際にちょっとお預かりして、みんなでこう鑑賞するという会なので、
楽しそうですね。ちょっと聞いてみます。
秋もですね、たくさんの催しがね目白押しなんですけれども、ACF でも、新着情報をちょっとお届けしたいと思っておりますが、 ACF ラジオの他にも実は紙飛行機という瓦版の発行をしています。今ですね、手元にあるんですが、出来たてほやほやの4号8月発行の紙飛行機4号が、市内のいろいろな、カフェですとか、あと、市民活動センタープラッツなどでも配布をしていくと思いますので、ぜひお手に取ってください。ということで、今夜もラジオ音の船トーク36も終わりに近づいてまいりました。 NPO 法人アーティストコレクティブ府中とこの番組音の船では、船員さんメンバー大募集中です。アートと地域をつなぐ活動をやってみたい、アーティストと友達になりたい、番組内でこんなことやってみたいなど、一緒に番組作りから街づくり、アートなお友達作りをしてみませんか？今回ゲストに登場してくださった木村さんのように、何か地域とつながってみたいというようなご興味を持ってらっしゃる方も、ぜひぜひメッセージなどでお寄せいただければと思います。ということで、本日のパーソナリティは宮川由美と
馬淵愛、
ゲストは
サーカスの木村靖子でした。
それではおやすみなさーい。